おはようございます。田村真理子です。ラジオを聞きのあなたの今朝のお目覚めはいかがでいらっしゃいますか？先週に続いて今週も市川康則牧師の信仰直言コーナーでございます。市川先生、おはようございます。
おはようございます。
今日は先週おっしゃったイースターですね、はい、イースターおめでとうございます。
うわー、気合が入ってますね2回もエコンがかかりましたね。
あ、でも、うん、イースターって何でした
か大丈夫ですか
というのは冗談ですけれども、あのチョコレート売り場にイースターエッグやイースターのラビットが売られていますけれども、でもイースターって日本ではまだそんなに知られていませんよね。
そうですね、
はい、クリスマスを知らない方はいらっしゃらないかと思いますけれども、クリスマスに比べるとイースターはそれほど知られていないですね。
そうですね、まあ残念ながらね、
はい、でも教会ではイースターはクリスマスと同じように大切な大切な特別な日なんですよね。
そうですね、
はい、
まあ、というより正確に言いますとね、
はい、
初めの頃のキリスト教会ではクリスマスよりイースターの方がもっと重要だったんです。
そうだったんですか。
クリスマスはですね、
はい、
古い文献を調べましても紀元4世紀前半以前には見当たらないと言われています。
はい、
キリスト教がローマ帝国で公認されてからのお祭りのようでありますが、
はい、
しかしイースターはですね、
はい、
キリストが復活したことを記念する、また特別に祝うということですから、キリスト教の歴史の文字通り最初からありました。
ああ、そうですね。今日はそのイースター、キリストの復活にちなんだお話をお願いいたします。
はい、
今朝のテーマは、
はい、死人の復活ありえんって、すいませんね。
微妙ですね。ありえんじゃなくて、ありえんですか？でも、なぜイースターがそんなに特別な日として祝われてきたんでしょうか？
はい、キリストが復活したという特別の出来事のためであります。
はい、キリストが復活したということは、聖書の教えの中でも本当に最も大事なことと言われています。
その通りです。もちろん聖書はいろいろの大事なことを教えています。人を愛しなさいとかですね、
はい、
忍耐深く寛容でありなさいとかですね、
はい、
けれどもキリストが死からよみがえったということは最も根本的な教えであります。
でもキリストの復活はなぜそんなに根本的な教えなんですか？復活は普通はなかなか信じられないですよね。正直言ってというか、まあ、はっきり言えばそもそも死んだ人が生き返るなんてとても信じにくいし、ありえないことだと思われていますもの。
まあ確かにその通りです。
はい。
でもなぜ死んだ者がもう一度生き返る、復活するということを信じられないと思いますか？
どうしてでしょう。当然なことなんですよ。改めてなぜって聞かれても考えてしまうんですけれども、でも先生、心臓がしっかり止まって死んだ状態の人が再び生き返った、そんな人なんか私見たことないですよ。死人の復活なんてありえないと思ってしまうのは当然じゃないですか。
まあ確かにね、
はい、
死んだ人間がもう一度生きるなんてことは大変考えにくいことです。
はい、
でももしそうだとしますとね、
うん、
人は死んだらもうそれでおしまい、
はい、
人生よく生きようが悪く生きようが、人を愛して生きようが、自分さえ良ければあとは知るもんか式に生きようがですね、うん、とにかく死んだらおしまいということでしょうか。そうするとね、
はい、
人生をよく生きようとかね、
はい、
社会をよくしよう、そういうあらゆる努力は、どういう意味を持つのかと、
はい、
どうせ死ぬのだからあれこれ悩んだりね、苦労したりしてもね、はい、何の得にもならない、それなら今適当に面白おかしく生きよう、その方がよっぽどマシだということになりかねません。
はい、
もしみんながですよ、こういう生き方をしたらですね、これはもう自己中心で無責任になりますね。
はい、
そして目標のない、実に虚しい寂しい生き方ではないでしょうか。そう思いません？
そうですね。そんな生き方だったら、もう寂しく儚い人生という感じがします。
有名な文豪、夏目漱石という人がいましたが、
はい、
娘の雛子、確か五女だったと思いますけどね、先に死んだんですね。
はい、
1911年、明治44年です。子供に先立たれた親の気持ち、これはもう言葉に表せないほど辛いものがありますよね。
はい、
日記に葬儀が終わってからの心境をですね、述べております。ちょっと引用しますが、
はい、
今日は骨上げ、明後日は納骨、明日はもしかするとタイヤである、多忙である。しかし、すべての努力をした後で考えると、すべての努力が無益の努力である。 死を生に変化させる努力でなければ、すべてが無益である。こんな遺恨なことはない。まあ、こう書いております。まあ、どんな努力をしてもね、いずれ死ぬなら、その努力は一体どうなるだろう。まあ、こういう意味合いなんでしょうね。
でも誰でもみんなそれなりに努力して生きているんじゃないでしょうか。どうせ死ぬんだから何をしたって結局同じだっていうふうに言われればそれまでですけれども、そんなふうに言ったら、例えば学校の勉強とか社会で働くとか努力するとか、そしたら全てのことは無意味無価値に思えてきますよね。それ乱暴な言い方じゃないですか、
ね、もちろんね、漱石は人生の究極的なこと、根本的なことを言ってるわけでして、
はい、
文字通りですね、死を克服するのでなければ、勉強もね、勤労も、ボランティアも、発明も発見も何もかも無意味無価値、などと言ってるわけではないと思います。まあでも、あえて言えばですね、
はい、
人類の歴史などと大きなことを言わないで、この私の人生、他の誰でもない、この私の運命ということを考えますとね、やはりどんなことをしても死ぬということになれば、何をどうやってみても、その意味、価値はどうなのか、まあ、こういうふうに考えますと、やはり漱石の言うことは本当だと思います。
でも、そしたら、どうしたら死を生に変えられるんでしょうか。
まあ、死という事柄といいますか、現象といいますかね、そのものを取り除くことはできませんが、死をどう見るか、人生にとってそれはどういう関わりを持つものと見るか、
うん、
今まで持ってきた、死についての見方、考え方を新しく変えることはできます。
どうしたら死の見方とか考え方が変わりますか？
はい、これも前にご紹介したことがありますが、すいませんね、同じことの繰り返しで進歩がなくて、ね、
いえいえ、少し進歩を期待しております。
ありがとうございます、
どうぞお続けください。
はいはい、元京都大学教授で医学博士の東昇という方がおられました。
はい、
死とは何かという特集テーマの書物の中で医学から見た死という論文を記されていたんですが、大変興味深いことをおっしゃっています。
はい、
ちょっととびとびに引用します。
はい、お願いします。
医師は、あのお医者さんですね、
はい、
医師は医学がすでに治療の不可能を宣言している病気にどのように対処するのか、死を前にした病人の精神的苦悩をいかにして慰め力づけるか、医学はどんなに進歩しても人をして死から肥えしめることはできない、つまり人にですね、死を肥えさせることはできないという意味ですね。
はい、
死に対する達観は、まあ、悟りですかね、
うん、
死に対する達観は哲学的思想、高次宗教、高次というのは高い次元と書きますが、
うん、
高次宗教の信仰にこれを求めるほかはない。医師は深い宗教哲学を持つことが必要なのではないか。生命力の尽きた患者に生命力を与えることに医学は無力であり、それはどんな医師にもできない。これに応えるものは医師の医術に加うるに医師の哲学であり高次宗教であると、まあ、こういったことを書いていらっしゃいます。
ああ、なるほど。その医師の哲学とか高次宗教って何なんでしょうね。
そう、そこなんですね。で、この方はご自身がどういう宗教を信じていらっしゃったか、どういう哲学上の立場に終わりだったかは、その書物には載っていませんけども、
はい、
でも言われていること自体は本当に私はそうだと思います。
ですね。
ところでマリコさんね、
はいはい、
天動説とか地動説とかご存知でしょう。
なぜいきなりそんな質問太陽が地球の周りを回っているとか、反対に地球が太陽の周りを回っているとかいう、あの天動説と地動説のことですか。
そうですね、うん、で、どっちが正しいか知ってますよね。
もちろんそのくらい私だって知ってますよ。
すいません
、それは地動説。
では質問しますがね、
はい、
見たことがありますか、本当に地球が太陽の周りを回っているところを。
見たことはないですけれども、だって学校でずっと教えられてそういうふうに誰でも知っていることですよ。
はい、
はい、
しかしね、ヨーロッパでは古代から近世になるまで長い間天動説が教えられていたわけですね。
はい、そうですね。
じゃあもう一つ聞きますけどね、
はい、
昔は、大昔は、
はい、
太陽が地球の周りを回り、地動説になってから地球が太陽の周りを回り出したんでしょうか。
そんなことあるわけないじゃないですか。
すいませんね、くだらない質問しましたね。 で、まあ、地球が太陽の周りを回るということ自体はね、はい、それはもう大昔から、そしてこれからも同じだと思います。
そうですね。
しかしですね、どちらがどちらの周りを回ると見るかは正反対ですね。
はい、
文字通り、天と地ほどの違いがあります。人間がいずれ死ぬことには変わりがありません。
はい、
しかし死をどう見るか、死ぬということは、うん、生きているものにとって初めから避けられない、まあ、運命的なものと見るのか、うん、
はい、
それとも、むしろ不自然なこと、本来あるべきではないことなのか、でこれは死についての正反対の、まあ、見方、捉え方であります、
はい、
で。そこに死に対する一つの糸口というか、きっかけがあります。
なるほど。そこにさっき言われた漱石の言う、死を生に変えるもの、東昇先生のおっしゃる麹の宗教に通ずるものがあるんですかしら、
はい、
イエス・キリストの復活もそれだけ取り出すとありえない出来事になってしまいますけれども別の見方もあるということですよ ね、
そうですね、
うん、
聖書は神は人を神との交わりの中で永遠の命に生きるように作られたと教えます。死は人間の罪に対する神の裁きです。しかしキリストの復活はその死を克服する神の力と愛です。キリストの復活は本来、人を生かす神の意志、神の愛を回復する出来事であります。このことを信じ、キリストを信じて受け入れて神に立ち返ることによってだけ、死の恐怖を克服し、積極的に自分の人生を生きることができます。
はい、
皆さん、死ぬまで生きます。いや、死んでも生きます。死の復活、ありえんではなくて、ありえます。
ありえます。
はい、
復活します。そうですね、先生。
はい、
はい、今日は本当にありがとうございました。今日は、多くのキリスト教会でイースターの特別礼拝が行われていることと思います。ぜひお近くの教会にお出かけください。